というわけで、インティは太陽、ライミは祭り、ナオトインティライミさんをお招きしております。
よろしくお願いします。こんばんは。お久しぶりです。
はい。8年ぶりか9年ぶりですね。
そうです。
そうですよ。
その間会ってないですか？お会いしてないですか？
はい。シックスセンスをやったかなって、ベストの時はね、やってるんです、
2015年ですね、
はい、シックスセンスをねやったかやん、その時ちょっとなんとなくこう曖昧な感じがあるんですけど、
でも本当に8年付近ってことですか。
そうですね、
それまで結構なんかお会いしてた、ま
あ、ほぼ毎回なアルバムのね、
あ、そんなに飽きましたか。
飽きましたね。
ご無沙汰しておりました。
あ、いやいや、その間に大きくなって
とんでもないですもうだって武田さん初めてお会いしたのがもう最初のデビューの時ですから、はい、柏駅ですかね。
そうですよ
僕がストリートライブを
一緒に路上ライブを、はい、やったわけじゃない、僕やったわけじゃないんですけど、はい、そばで見ておりました。面白かったですね。
あれはだから僕が2001年、
1年か、
2001年9月に最初のソニーの時のデビューだったんで、何年前だ、24年、23年前、
そう、2002年じゃないかな、番組は。
あ、番組はそうですか。そう、そうかそうかそうか、
でそこから数えて、ここそこから数えてたわけじゃないんだけど、メジャーデビューから10枚目のアルバムで、
はい、はい、ありがとうございます、22年来のお付き合いをしていただいてるんですね、武さんに
長途中後半最近抜けてますけど
まあまあまあ、でも、はい、嬉しいです本当に、ありがとうございます。
あ、いえいえ。でそういう人がですね、はい、この10枚目っていう、この10枚目っていう数字に対して、うん、はい、どんなことを思ってらっしゃるかなみたいな。
そうですね、いや、 まずその特に武さんとはこの最初のデビューの頃からのね知ってくださってて、はい、で1回目のデビューダメ、2回目もダメ、ね、
いや でもすぐ火がつきましたから、
世界一周旅行ったりなんだら、はい、で3回目のデビューの
あ3回目だね、
まあ、今回ね、はい、14年目、10枚目のアルバムなんですけど、はい、なのでいわゆるね、こんなにやっぱりこの規模で、はい、リリースし続けられる幸せはすごいですね。これが最初のねデビューでトントン拍子だったら、はいはいはい、まあまあってなっちゃってたかもしれないですけど、はいはいはい、最初のデビューの時も1枚しかアルバム出せなかったし、はい、2回目のデビューの時はアルバム撮ったのに結局お蔵入りになったりとかだなので、はい、10枚コンスタントにアルバムをこの14年の中で出させていただける喜びを、はい、これはファンの方そしてスタッフの皆様に本当に感謝申し上げたいですね、
はい。で今回のアルバムはですね、うん、まあ、今回のアルバムの前にその2023年、
はい、
おととい去年か、
はい、
あのシングル配信を13曲出してるでしょ。
ちょっとやりすぎましたね。
で、あの前半の曲はあの前作のアルバムに入ってて、はい、まあ、後半の曲がこのアルバムの柱になってる、
はい、
この2023年どういう状態だったんですか
状態ですか、
はい、
状態としては、ええ、もう毎日歌詞を書いているか、はい、メロディーを作っているか、はい、アレンジを考えているか、はい、ミックスエンジニアと遠隔で、はい、ミックスしているか、はい、で最終的にはマスタリングのオーダーを出したりなんて、やっぱりこの本当に生まれるところから最終カンパケまで監修するので、
はい
はい、毎日何かやってました。
それはあのそういうふうにしようっていうふうに年の初めに決めたとかっていうのがあって、
そうですね、もううっかりですね、口が滑って月1リリースしていくと言ってしまったんですよね。
あ、
そしたら月1よりも多い、
はい、13曲、
はい、でもこれはあのそもそもあのどうしてそういう経緯に至ったかというと、はいはい、世界の挑戦をすると、
はい、
それはもう決めていたので、はい、去年からすると。でその時に日本をおろそかに したくないと、むしろ日本でも活発にやりたいという心意気を見せたいというのと、あと曲はいろいろアイデアはたくさんあるので、
はいはいはい、
というのが発端でしたね。
あ、世界でやるっていうのも公言し宣言してる
んだ。そうなんですよ。
あ、
まさにね、あのだから2023の1月1日にすごい長文でファンの皆様に世界の挑戦をあの本格的に始めますということと、月1でリリースしますっていうことを、はい、まあまあ日本と世界のこのまあ活動は別ですけれど、
まあ、名前はあのアルファベットで出しましたもんね。
そうですね、ナオト、向こうではナオトとして、こっちではナオトインティライミとしてっていう、はい、でも両方本格活動していくぞという決意表明をしてしてしまったというかしたわけですね、
はいはいはい、その着地点は見えてたんですか、その、まあ、12月の段階で13曲出して、 まあ、それが終わった時にアルバムはこうなってるだろうみたいな。
全く見切り発車でしたね。
見切り発車。
そう だから、まあ、去年も、まあ、ツアーの前にでも、まあ、こんだけもう曲もある程度半分以上あるし、
はいはいはい、
プラスしてでアルバムをもうリリースできるねってなって、はい、アルバムも作ろうと、
はい、
で今年も別にそのアルバムを想定してリリースしてたわけではないので、
はい、
そう。でもやっぱツアーが決まると、はい、やっぱりその前にねアルバムをやっぱり表現をしておきたいなっていうのはあります
ね。なるほどね、はい、このアルバム のタイトルのファンタジスタと1曲目のファンキーミュージックは満を持してっていう感じがありましたけどねどっかで温めてたんだろうなとか。
あ確かにですね、ええ、ファンタジスタっていう言葉確かにストックの中にはありましたね。
でしょうね。
いつか使いたいなという
何か。それはもうやっぱりレイソル柏のね、はいはい、まあ、ユースの少年としてはもう一生に一度は呼ばれたいファンタジスタだったでしょうからね
まさにですね、ファンキーミュージックもやはりそうですね。やっぱり最初のデビューなんかは、
はい、
ファンクをやる男としてね、
あのアルバムの1曲目みたいですもんね。
そうですねグロー
イン
アップ
、
あ、はい、もう武井さんは本当に22年前の作品から知ってくださってるから嬉しいな。そうね、今やるとしたら僕はやっぱりもうちょっとこういう表現だと、
ね、
うんうん、あの時はもうちょっとね、はい、泥臭かったし、
はい、
今だったらもうちょっと洗練されたファンクミュージックだしっていう、
はい、
確かにそうです、ね、
このファンキーミュージックは13曲がもう出来上がってからこれを作った、
うん、ファンキーミュージックはね、実はですね、そのすごい裏話でいくと、
はい、
1回目のデビューの時の、はい、結局、幻になった2枚目のアルバムに、
インディーズの、はい、
に過去あのあその時にソニーの、
あ、
そのファンクルネッサンスのアルバム、ファーストアルバムの次に幻の、その時
出なかったんだ。
1回目のデビューの時の2枚目のアルバムで作ってたんですよ、そのイメージ、
はい、
サビでファンキーミュージックっていうリフだったりとかっていうのは、
はい
はいはい、どうでしょうね、4割5割は、この大元の種があったんですよね。
なるほどね。
それを今自分がこの年齢になってこの経験をしてきて、
はいはいはい、
表現したいって急に思って。
あー、
はい、
この G 君や S 君はその時からあったんですか。
ね、ありましたありました。
これジョージ・クリントンとスティービー・ワンダ
ー。そうですね。あと、まあ、スライだったりとか。
あ、そうか、 S 君、スライアンドサミミス、ね、
はい、でもやっぱり自分の中でのファンク魂ありましたね。P ファンクはやっぱりパーラメント、ファンカデリックのもう CD から何から全部揃ってましたし、
はい、
やっぱりスティービーのファンキーなソウルフルなものだったりとか、
はい、
あるいはグラハムセントラルステーションね、スライの音楽だったり、まあ、アースももちろんそうですし、はい、やっぱりいろんなキャミオだ、ブリックだ、
はい、
コンファンクションだ、もうアベレージ、ね、ホワイトアベレージバンドだ、もういろいろやっぱりね、ありますので。
そういう少年だったわけですもんね。
そうですね、ファンク魂を初めてつぎ込んだ曲っていう感じですかね、
はい、
僕のファンク史、はい、ファンクのヒストリーを、まずやっぱ V ワンダーランドから入ってみたいなところから、それ全部こうつらつら、
それはやっぱり10枚目だから
あったのかもですね。何か区切り、
世界に挑戦するって宣言したし、
あったかもですね。
でもこのアルバムの流れの中ではですね、まあ、いわゆるほっこりソング、長さんよく言ってた、
はい、
そういうこう、まあ、バラ、とってもあったかいグルーヴのあるファンキーな曲って並んでるでしょ、
はい、
この、まあ、ムーンライトもそういう曲なんでしょうし、
はい、
このこれはラブソングそんなんじゃないよっていうのは何かあったんですか。
まあまあまあまあ、ラブソングと言いたいんですが、
はい、
ちょっと意地を張っている表現ですかね、
は
い、
ああムーンライトは、
はい
はい
はい、まだやっぱりそういう関係値には慣れていない二人の物語なので、
はい、
うん、ちょっと照れくさいところというか、ラブソングと言い切れない、
言い切れない
もどかしさを歌った曲ですね、
はい、でその後にミコラソン、
うん、
このミコラソン、これはヌベルコア、
はい、
実は前回のこの前のゲストがノーベルブライトだったんです、
う
ん、
お
ーノーベルブライトのアルバムにはノーベルコアさんが参加してて、
はい、
あ続いちゃったと思った。
本当ですね、これなんかノーベルコアからの 話で裏話でいくとですね、僕がアーティスト飲み会お食事会みたいなのを主催した時に、
はい、
ノベルコアもあのノベルブライトの雄大も呼んでたんですよ、
はい、あ
そこで二人初めて出会って、
あその仕掛けに仕掛け
進んでやることになったって言って、
あ
コア君が、いや那須さんのおかげさありがとうございますって言って、あそんなところでつながったんだって嬉しいなと思って、なんかそうやってね接着と言いますかね。
ノベルコアさんとはどういう出会い方だったんですか。
彼とはですね、大阪のとあるイベントで一緒になって、
はい、
まあ、やっぱりラップをやってる人間で、はい、ちょっとこうあのアーシャとかはすごいかっこいい感じなので、
はい、
ちょっと怖い感じだったらどうしようと思いながら挨拶なんかしてたら、
はい、
ものすごいナイスガイですごい好きになっちゃって、
はは
でそういうあのご飯会にも呼んだりとかして、はい、っていうかあの彼曰く、ナオさんあれ出会って1週間ですよっつって、出会って1週間で僕ご飯誘ってくれて、そんな人いなかったからめっちゃいつもなーなーでね、今度ご飯行きましょうなんつって1年2年っていうのあるけど、1週間で誘ってくれてって言って、彼もすぐピョンって来てくれて、そうそう、それでまた交流深まってって、
はい、
でこの曲がを作っていく過程で、ラップが欲しい、歌えるラッパーが欲しい、あれコアに連絡あの聞いてみよう、相談してみようと思って、でもう直接 LINE して曲も送りつけて、
はいはいは
い、いいっすねやりましょうみたいな、
あ
なんかちょっと外国人乗りの感じで進んでいきましたね。
あなるほどね、はい、でもいわゆるそのラッパーっていう感じとちょっと違うところあるんじゃないですか。
そうですね、彼はすごい歌心がね、やっぱあるし、
はい、
うん、あとやっぱり若い感性の言葉尻だったりとかっていう、
はい、
いや、うん、この曲をやっぱり一人で歌うのと、
はい、
彼がこうメロラップだったりっていうのを乗せてもらえたのとは、はい、もう全然違う色をしているなっていう感覚ですね、はい、
まあ、なおさんは、まあ、あのそういう、まあ、ファンキーなものファンクミュージックがありながらでもヒップホップもちゃんと通過してるわけでしょ。
そうですね、やっぱりヒップホップ R&B、もうブラックミュージックと呼ばれるものはもうあの踊りたいぜっていう、
踊りたいぜですもんね
っていう、体はうずきますよね、
はいはい、そういう若いあのラッパーの人たちとかって見てて思うことっていうのはあります。
やっぱりその日本語におけるそのラップの難しさと、
はい、
あるいは巧みさ、こういうのをすごいやっぱ感じますよね、
はい、
でやっぱり若い感性のふわりだったりって、
はいはいはい、
まあ、もうそれは世界スタンダードでもあるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり世代違えば音の捉え方が違うなっていうのですごい面白がってるというか、はい、面白いなって勉強になったりもしますしね、
そういうその、まあ、最初にデビューした頃それからこう世界旅してた頃の自分の歌と、
うん、
まあ、その後のヒップホップを経験したりいろんな人と付き合ったりするようになってからの歌のこう、まあ、いわゆるふわりっていうんですか、変わってきてるっていう感じはあるでしょう。
ありますね、ありますね、ふわり、あとはまあまあまあライミングをやっぱりもっと意識するようになって、やっぱり海外のね音楽ってイン踏んでなかったら音楽じゃないぐら
い、
あの人たちの感覚、なんでイン踏まないで歌詞書けんのみたいな、
あなるほどね、
もうイン踏ん語尾はもう絶対母音合わせなきゃみたいな、それ絶対っていうかもうそこありきで歌詞の脳みそになってるというか、
なるほど、
ね、そういうのをやっぱ一緒にね海外の連中とやってて勉強になるし、
はいはいはい、
それをどうやって日本語でね体現していくかみたいなのもやっぱすごい思ってますし、
はい、
うん、あとやっぱそうですね、時代変われば、
はい、
まあ、5年10年変わればもう全然ふわりも何も新しいふわりだったりね、やっぱり出てくるし、あとまあ曲の短さとかね、
短いですもん ね、
最近
ね、
今のもう現代病でもあると思うんですけど待てないっていう、
待てない、
イントロはもう5小節以降は待てないぞっていうどんな長くても2か4だぞみたいな、
ああなるほど、ね、
っていうとかもう2サビないとかも平気なんですよね。
あ
1番やって1サビやって2番 A やって、うん、2サビもうない、
はい、
うん、もう大サビいってる感想言ってる、でもこれは、
はいはい、
これは僕もうやっぱ世界のスタンダードでもあるので、
はいはいはい、
僕もやっぱりすごく意識しながら、
はい、
音源としては作ります、
ね、なるほどね、
ただ自分の中ではこれは明らかに余韻がないとか、 あるいはこれは前段がね、
はいはいはい、
必要だぞと歌う前に、
はい、
って言った時に初めて僕は今最近思うのはライブで完成するなと思って、
なるほどね、
曲が。
なるほど。
これってやっぱどうやっても、はい、今5分30秒の曲って嫌がられるんですよ、うん、で聴いてもらえなくなっちゃう今度。
うわ、
当たり前だったでしょ5分超えなんて昔だったら、はい、でも聴いてもらえないってそれすごくもったいない。
なるほど、ね、
でもじゃあこの3分でアルバムには収録しておくけれど、ライブではそれに対するイントロがあって、
はい、
感想があって、
うん、
アウトロがあってって言ったら5分になってたらいいっていう、
うん、
ようやくライブで完成させられるなっていう思いですね。
なるほどね、うん、まあ、このそういう、こう経験を経てですね、あの初めてのクリスマスソング、初めてですよねクリスマスソング、
そう、
ファーストクリスマス
配信シングルとしてはですね、
はい、
はい、初めて、
はい、ああ、でこれもそういう、まあ、あの経験が、ラップを経験したりがありますもんね。
確かに、
ね、いわゆるあのクリスマスソングですっていう、そのこう、あのウェットでゴージャスでデリケートなんていうことじゃない歌だなと思ったりもしたんですが、
あ、確かにね、やっぱりまあまあ、今のねトレンドのふわりとか、うん、少しラップっぽいものっていうのは、はいはい、まあ、やっぱり意識もするんですけど、
ただね、自然に入ってる、
ね、これってでもね、実は僕やっぱりその20年前ぐらいから、やっぱりそういったラップ、メロラップなものっていうのはもうずっと好きだったので、う
ん、あ、なるほどね、
逆によく、あの形ちょっと変わってるだけなんですよ、
ね、あ、
だからその新しいことに挑戦してる思い、あのつもりもないというか、
なるほどね、
ものすごい自然に、
自然に変わってきてる、
そうですね、
あ、
うん、この曲も実はね25年前の曲なんですよ。
これ、
そう、ファーストクリスマスは僕が19歳の時に、
あ、そうなんですか、
お金がなくて、
ええ、
彼女に高価なもの買ってあげられなくて、曲を送るという非常にあのロマンティックな、貧乏学生の歌なんですけど、でもその時にね、その時にはその時で自分の中では完成と思ってたんですけど、はい、でもリリースはしたことがなかったんですよ。で、あの時の自分にはね、本当の意味での完成はさせられなかったなと思って、でもなんか満を持して25年後、あれ完成させてみようと思って、今の僕が25年経って掘り起こして、
はい、
今のものに変換させて作った、いわゆる25年前の自分とのコラボなんですよ、
おー、すごいな。
だから僕の今の自分だけではあの歌詞書けないんですよね。
あ、歌詞が一番違う。
歌詞ももう 6,7、割はこれ、
はい、
当時のままなので、
はい、あ、
そこに今の自分が添えてあげたいとか、追記したり、ちょっとちょ、あの言葉尻変えたいとか、
あ、
メロもふわりもやっぱりそこに変えるとかあったりとか。
あ、なるほどね、
うん、
すごいな、そうやって考えるとその後にその44歳、
そうね、
レベル44があるわけで、
はい、
25年、まあ、そんな昔の、まあ、ものと、この、まあ、若い頃のものと44歳がつながってるわけですね
本当だ次の曲にね、
はい、
来るわけですね、これね、実はレベル43だったんです。43だった。
あ、43の時にから作
ったそうそうそう、あれまたいじゃったなって言って1個増やさなきゃって、そう、でもこれはね、最初はねすごい無邪気に2ステップ今やったら面白くないって思って、当時それこそ僕が学生の頃なんかに、いわゆるクレイグ・デイビッドが出てきて2ステップ、これロンドンのガレージのああいうクラブサウンドのが今かっこいいんじゃないかと思って、なんか無邪気に、ね、そこからデヌゲーデヌゲーってこうギター弾き始めて、まずトラックから作ってって、
あ、
でどういう曲にしようかな、で、歌詞を、あ、なんかね、なんだろうな、いろんなこうアプローチで曲歌詞書けるけど、
はい、
なんか今の等身大、
はいはいはい、
書くのってなんか最近してないなと思って、
あ、
逆にちょっと新鮮だなと思って、
あ、ははは、
すごいやっぱ書きやすいですけどね、もう今のこと書けばいいから、うん、思いを書けばいいから
はいはい、はい、
なんか久しぶりにこういうそういうセキララソングというか、
はい、
すっぱだかソングみたいな感じですけどね、
はいはいはい、このズルして楽して手に入れたそれっていう、この、まあ、そういう簡単さに対しての、
うん、
ある種の俺は違うぞみたいなものはもうずっとあるわけでしょう。
そうですねまあもちろん自分も犯されてる部分も あるし、
でもズルして、ね、来なかったからこうなってるっていうのもあるんじゃないですか、うん、
まあまあでもどこかで人はずるさも持ち合わせながらとかもあるけれど、でもそうじゃなくてやっぱり、正直に行きたいという、
はい、
そうですね、その願望思いっていうのもね、
はい
はい、
このあの作詞の山本和彦さん、
はい、
もうなんか同い年じゃないですか。
そうなんですよ、はい、
あ
だからこういうねぴったりなあの40代の歌詞を、
はい、
しかもねこのカッツンっていうのもカッツンって読んでるんですけど、
はい、
彼ももう作家ですごいいろんな
人です、はいね、いろんな人やって
る、そうそうたるアーティストの書いてるんですけど、はい、彼なんかは学生の頃会ってるんですよ、
あそうなんだ、
で僕のスタッフなんかやってくれたりして、ビラ配ったり物販手伝ってくれたりとか、ライブハウス時代
本当に
そこからなんですよね。
それはすごい関係ですね
本当ですね、それこそ25年来の仲間で、最近なんかねまた一緒にやろうねなんか言いながら、だからちょっと、だから同級生とやってる感覚というか、もちろんその中でお互いが、
はい、
まあ、カッツンすごいやってんなっていうね、あのリスペクトもすごいありましたし、この会ってない間も、だから本当にで一緒に作品を作るのは25年来で、はい、初めてです
ね、初めて
ね、
でこのもう彼にとってもこれは俺の歌だっていうのがあるんじゃないですかね、きっとね、
取られちゃうなこれいやいやでも本当にそうそうそう、だから彼とだからやっぱり紡げた言葉尻だなと思いますよね、
なるほどね、うん、まあ、あのアルバムの前半はですね、そういうこういう思いがけない話がいろいろ出てきまして、レベル44がですね、あの直さんと山本さんがそういう関係だったっていうことは初めて知ったんですが、後半の6曲目が似た者同士で始まっておりますが、
はいはい、あ本当ですね、
はい、これは別に2人のことじゃないですもんね、
じゃないですね
これはどういうイメージで始めたんですか、
似た者同士どっからかな、あこれはね面白いのは、全然違う曲を作ってる時に、
はい、
もうレコーディングしてる時ですよ、
はい、
もう遠くからあのなんか違う曲が別の曲が、
はいはい、
耳の頭の中で鳴り始めちゃったんですよ、
あ
でいやちょっとうるさいうるさいと、はいはい、今ちょっと自分これの曲を撮ってるから、
はい、
でそのでもまだ近づいてくる、
はい、
どんどん大きくなっていく、分かった分かった、ちょっと一回で一回そのレコーディングやってるのを止めて、
はい、
一回ちょっとメモしとこうと思って、
はい、
あのデモをパタパーンと弾き語りで撮って、
はい、
一回パックしといて、
はい、
ストックしといて、
はい、
っていうなんかね不思議な何かこう向こうからやってきた曲でしたね、
あ
彼の方から、
そういうのは割としょっちゅうあるんでしょう、
あんまないかな、
集中してる時はやっぱそれにこう入り込んでるから、
そうだ、一個の曲作ってる時に他の曲が鳴ってくるのってやっぱ少ないですね、
あなるほどね、
なんだろうね、確かに、
あ
でもその時にね、
ええ、
いつもいつも素直じゃなくて意地っ張り似た者同士だねはもうあったので、は
い、あ最後のアコースティックギターだけでやったりするっていう、
はい、そうそうそう、その最初と最後 の、
はい、
あの 1A とラスト A のフレーズがもう、はい、あのもう言葉と同時に言葉とメロディーがセットで入ってきました
ね、
そこからで広げたっていう感じですかね、
でもそういうあのファンキーなものだけじゃないフォーキーなものもあるでしょ、直さんの中に、うん、
はい、
これはそのどっちかというとフォーキー寄りな感じがしますよね、
はい、そうですね、ギター一本で成り立つというかね、
はい、はい、似た者同士っていう言葉は何かあったんですか、
そう最初そのなんか口をついて似た者同士だねという言葉があったので、
はい、
じゃあそれってどういうことかと、むしろその言葉から紐解いていって、
はいはい、
やったらなんかこう共振とか共鳴みたいなものにズーンと入っていって、
はいは
い、いわゆるそのメトロノームを同時にスタートさせなくても、
はい、
あの10個20個並べて同じ空間でやってたら、
ええ、
だんだんカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッカチッって同じ、誰も手を触らなくても、
ええ、
同じあのタイミングになっていく、
あなるほどね、
ことだったりとか、
はいはい、
例えば蛍の光が最初パーッ、はい、あっちでパーこっちでパーってついてるのが、はい、気がついたらその10匹20匹が同時にパーってついて、
はいはい、
パーって消えてパーってついて、ああいうその、
うん、
そういうその波動とか振動とかの同じ空間、うん、同じ時間を共にしていると、
はい、
合ってくる、
自然に共鳴するようになってくる、
うん、はい、そのことと人間の、はい、じゃあ一緒にいるっていうのは、それは恋人、はいはい、ご夫婦、うん、家族、友達、一緒にいるってどういうことなのか、はい、みたいなことにテーマ、うん、焦点絞っていって、
はい、
うん、まあ自然とね、その違った価値観だったのが、
はい、
あるいは言葉遣いやら、はい、何やらどんどん似てくる、
はいはいはいはい、
でも、うん、いいことだけじゃなくて嫌なことも似てくる、
はいはい、
でも結局どうやったらじゃあ二人で一つのものになれるのか、はい、みたいなことをテーマに書きましたね、
はい、うん、この似た者同士とこの夕暮れノスタルジーがですね、うん、そういう、はい、とてもパーソナルな生活感っていうんですかね、時間とかその毎日を持ってるっていう空気感みたいなものが、はあ、あ、これが最近あんまりなかったのかなと思って、特に最近の、最近そうなってるのかな、
あ、自分ではちょっと今自覚なかったですね。
あ、まあ曲はね、ノスタルジーなんかスローファンクなところありますけどね、うん、はい、とてもパーソナルなところの共通点、
うーん、確かにですね、はいはい、なんかそうね、そういうなんか、うん、さらけ出しみたいなところや、同じ事象でもそうですね、その影の部分と、
はい、
日向の部分の表現の仕方で、はい、のなんかこう少しずつ表現が楽しくなってきたのもありますね、自分の中で。
コロナでね、
うん、
そのまあ、直さんにお聞きしたかったのが、うん、その旅男、地座、地図の人って呼んでたぐらい、まあ、旅をしてた人がコロナで旅ができなくなった時に、
はい、
ああ、どんな風に思ってたんだろうと思って、
うんうんうん、
あれはどんな風に残ってます？
そうですね、あれ一番の自分の持ち味、つまり世界を旅することと、
はい、
ライブをすること、
はい、
全部奪われたなと思って、最初はやっぱり発狂するぐらい苦しかったですね。でそこからでもまあまあ持ち前のね、ポジティブに変換するにはと思って、まあ、いろいろまずすごい勉強しました。でこれがじゃあどれぐらいのものことなのか、半年後に延期なのか1年後なのか何なのかっていうのをすごい勉強して、お医者さんの知り合いだったりなんか、その世界も含めて、そしたらこれどうやら 3,4 年はかかるっていうことを結構早めに僕はもう気づけたんですよ。
だって世界中に友達いるわけでしょ。
そうですね、そういういろんな情報も含めて、うーわーと思って、 3,4 年か。でそこでもうでも覚悟結構決められて、
あ、
で世界の挑戦も始めたばかり、一、うん、曲世界でリリースした時に、
はいはい、
ちょうどメキシコからコロナがやばいってなって、メキシコから緊急帰国したんですよね。
あ、メキシコから帰ってきたんだ。
そうなんですよ、そういう矢先だったんですよ、今から世界で挑戦するのにっていう、
はい、
でこれを全部封じられて、
はい、
ただじゃあこの3年ね、何でしょう、何もなかったねでは、
うん、
これはもう差が出ると思ったので、
はいはいはい、
まあ世界への準備をしておこうというのと、
はい、
あとやっぱりその TikTok を中心とする SNS を頑張ろうっていう変換にできたんですよね。
変換できたんだ。
それまでにね、もしコロナが一個、僕はコロナで、あ、よかったな、大変なことたくさんあった、
はい、
でもあ、これそれがなかったらという、まあ、よかったというのはちょっと語弊ありますけど、はい、きっかけとしてあり、うん、自分の中でありがたかったかなと思うのは、 SNS 諦めようとしてた SNS を、
はい、
うん、にちゃんとの大事さに気づけたというか、
ね、スマホはだってあるし距離置いてましたもんね。
そうなんですよ、やっぱりずっとガラケーでやってましたしそんなものにデジタルに侵されるってもったいないって思ってた、でやっぱりこんだけ世界82カ国旅してきて、はい、もっとフィジカリーな人と会って始まる感動しかないだろうとかってやっぱり思うタイプだったので、
電車の中でそんなにスマホばっか見てていいのかって言ってましたもんね
下ばっか向いててね、もっと顔上げたら素敵な世界が広がってるぞってね、まあ、今でももちろん思ってます
よ、はい、もちろんね、
ほんでね、やっぱりTikTok とかをやると、 最初200人だったフォロワーをものすごい頑張って、はい、中堅アーティストには珍しいぐらい頑張って、57万人までのフォロワーに増やしたんです。
そんなに？
そうもう何しろやったんですよ。弾き語り投稿とか踊ってみたりとかなんていろいろなことをやって、うん、だから毎日 TikTok 上で路上ライブをしてる感覚。
なるほどね。
つまりライブ、僕フェスとかね、うん、やっぱりイベントとかで動員を増やしていって、はい、ヒット曲もないくせにドームを2回やってるっていうほぼ例がない。多分
だってあのライブで、まあ、興奮したり感動したり面白いと思わない人いないですからね
そうでもそれを封じられたわけなので、はい、でも何か表現していかないとっていうので、はい、TikTok 上で、で TikTok のいいところは、はい、住所知らなくても通り過ぎる人がいるんですよ。
なるほどね。なるほど。
だからこうおすすめで出てくるのが別に登録してなくても、はいはい、うっかり急にティラミの何かが出てきたりするので、それで面白かったらグッとページに入ってくれるとかって、
なるほどね、
それでずっとやってましたね。でもそれがあったので SNS がその TikTok の活動もあったので、うん、若手の、はい、若い世代のアーティストと、はい、つながることができて、
あ
でまだ紅白の前の夜遊びがゲストで来てくれたりとか、ティックユーリがドライフラワーのリリースの日に来てくれ、これからブレイク前夜みたいな、だからこの人は面白いなっていう感性の人と自分の TikTok の生配信に呼んで、それこそノーベルブライトもそうですし、もうそこでどんどん交流をしてたんですよ。
なるほどね。
だからね、今だからもしかしてなんかティライミが急にね、知らない方はティライミが急にアルバムとかで若手のアーティストとコラボしてるって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけど、もう僕の中ではそのコロナ禍でずっと、TikTok、SNS を諦めないで、はい、頑張った一個の大きな、関係値が作れたっていうのは大きなことだったなと思いますね。だから若者と何かを、若手のアーティストと何かをするということは非常にやっぱ感化されるし、はい、そういうところから始まってます。
なるほどね。それがあったから2022年23年24年3年連続のアルバムにもなったっていうことですね。
そうですね。
なるほどね、そういう人がですね、これも満を持してというふうに言っていいんでしょうか、ジャイアントキリング出ましたねカーニバル男本領発揮
そうですね、
はいこれはどういう、まあ、木梨さんと一緒にやってるって思いがけなかったですけど、
はい、
そういういろんな人と出会う中で出てきたんですか。
そうですね。でもちょっと則武さんの場合はまた別で、はいね、トンネルズ木梨則武さんとはフェスでお会いしたりとか、
はい、
でその中でもう僕は本当に小学校からのスターヒーローなんでね、
はい、
いろいろこう交流していく中でもう食らいついていってですね、
はい、食らいついて
なんかちょうだいなんかちょうだいっていうか、はいはい、もう感じたい感じたい、はい、そしたらなんか、まあ、面白がってくださったりなんかしながらご飯してる時にいいかな、直人、はい、ちょっと曲やろうよみたいな言ってくださって、はい、いいですね、どんな曲にしますかなんて、
はい、
直人と俺だったらだからさやっぱサッカーだろうなんつって、
はいはい、
ねえ則武さんずっとこの J リーグできる前からね、
あ、はいはい、
お茶の間と、サッカー界をつないでこられた方、はい、僕もまあねやっぱりサッカーをずっと本格的にやってきた人間としては、はい、分かりましたサッカーですね、で、
はい、
他にどうなんかキーワードちょうだいっつって、
はい、
うん、スタジアム感みたいな、
はいはい、
アンセムだね、はい、いいですね、あとはっつってなおとやっぱ旅人でね世界80カ国行ってんだから、はい、もうアフリカとかラテンとかもうやっちゃうんでしょみたいな、
はい、
はい、でその時にもう僕の中でなってる、はい、もうなってる頭の中では
い書き直すみたいな、
できましたなんか、はい、一番困ってないですね多分
でしょうね
このアルバムの中で、はい、そのままのアイディアを形にしていく、
はい、
で歌詞も、
はい、
のりたけさんとやるなら、うん、こんな感じっていうのでブワーって書き殴ったらできちゃったっていう。
なるほどね。でその時にファンタジスタっていうアルバムのタイトルはまだない、
まだない、
まだないんだ、
うん、
あでもこれがあったからっていうのはあるかもしれないです
確かにね確かに確かに。
でそういうまあもうこれぞっていう曲の後にですね、はい、やんなっちゃうよなという、うん、これはちょっと自分の今までを 客観的に見てるような気もしますし、はい、世の中の人たちの代弁もしてるような気もしますし、
うん、ね、確かにこのネット上のね、はい、誹謗中傷のね、いろんな問題定義も含めてですけど
ね、
そうだからね、でも自分ナオトインティライミって、結構ネットでいじられやすいんですよ。特にツイッター民の中ではかなりいじられるんですよ、
はい、で熱いから
で当時ねナオトインティライミで覚える、
はい、
受験生必須、
はい、
ナオトインティライミで覚える前置詞っていうのがあって、
はい、
ティラミスがあってそこにナオトの絵がぶっ刺さってて
ティラミス
インティラミスナオトインティラミス、はい、で上にオンティラミス
あ、
うん、アンダーティラミス
なるほどね
ビトゥインティラミス、はい、みたいなのが、はい、もうネットでバズっててで面白いなと思って、
面白い
です
ね、
センスあるなと思って今度なんかまた数年後に、
はい、
ナオトインティラミのアーシャ、はい、爽やかなアーシャに対して、はい、ちょっとサイコパス感の、どぎつい、コメント一言を添えるみたいな、
はいはいはい、
対比でそれがまた大喜利で大喜利が始まってそれがもうとんでもないバズり方をしてるんですよ。でこれまあアーティストによってはねタレントさんアーティストによってはいじられてて嫌だなって心を痛める方もいらっしゃると思うんですけど、まあこの手のものは僕は、はい、ありがたいなと思って。
なるほどね、
うん、話題になること自体がまずね、
はい、ですよね、
うん、ありがたいし、はい、まあセンスもいいなと思って、
はいはいはいはい、
ただそれに対して僕がコメントを残すことっていうのはなかなか難しい、
はいはい、
でもこの名誉という、
はい、
本当にこの SNS 音楽サブスク時代に、バーンと一世風靡して、っていうこの若い世代のアーティストならば
何をやってもうまくいかないっていう、
はい
ね、あれは知ってました、
はい、何やってもうまくいかないだったり、パークッとしたいなだったり、もう数々の何億回のね再生をしている若い世代にそのメッセージを指してきて、
はい、
で彼と一緒に作ろうってなった時に話の中でそれを扱おうってことになって、
はい、なるほどね、
そうで僕一人だったらこの話題扱えないけど彼とならできるなと思って、
あなるほど、
二人でもうその場でブワーって書き殴ってです、
あその場で書いたこれも
そうなんですよ
なるほどねまあでもまあ話がしたいっていうそういう人ですもんね、いろんな人といろんな国の人と話をしたいと思いながら
そうですね、
生きてきたっていう
人が好きだぞと、
はい、
はい、
でアルバムの最後に思いがけなかったのが、
うん、
桜小町、
お
これ思いがけなかったですね。これはまあ2006年に1回リリースしてる、
2006年が最初ですか、
はい、
3月ね、はい、
これ何をやろうとしたっていう、
なんかこの曲ってね最初にそうか2006年ですか、はい、2006年の時は、
はい、
かなりバンドサウンド で、
はい、
でその時って世界一周の1年半28カ国の旅から帰ってきた直後で、
はい、
和をモチーフに2回目のデビューをやってたんですよ。
なるほど、ね、
でその時の、セカンドで出してたんですよね、リリースしてた曲で、
はいはいはい、
でその時はそのバンドのバージョンスカ、
はい、
ジャマイカのスカのサウンドで持ってコーティングしてたんですよ、
はいはい、
でそれを、2023にボカロ P、
うん、
百回王都さんというボカロ P のすごい、はい、活躍されてる方にこれをぶっ壊してもらったらどうなるんだろうと思って、いわゆるボカロ的にしてもらったんですよ。アレンジしたのが2023番、
三味線ボカロっぽいですもんね今ね。
そうそうそうそう、ボカロと和の
相性、ね、
親和性がすごいいいじゃないですか。
なるほどね、千本桜とかあるもんね。
そうそうそうそう、でそれはそれでやっぱりそのボカロのバージョンもすごい良かった、
はい、
で自分の中ではもう一回そのなんていうのかな、今自分がリアレンジリミックスしたらこうっていうのがもう あったんですけども、それ早めに作っておこうって、でそれが2006のオリジナルバージョンとボカロバージョンの 間なんですよ。
なるほど、
今自分が作りたいのは
はい、
っていうのをセルフで進めていきましたね。
なるほどね、踊れますもんね、しかもこれでね、うん、でもそういう、はい、まあ、あのアルバムがですね今このタイミングで出て、
うんうん、
で、まあ、ツアーがあって、はい、その先にはじゃあ海外っていうのが見えてるわけですか。
そうですね、海外の挑戦は、まあ、マイアミを中心にですね、
はあはあ、
ラテンマーケットをで活動を挑戦してるんですよ、
はあ、
でこのラテンマーケットっていうのは例えば、まあ、ブラジルはブラジルのマーケットがあって、うん、メキシコはメキシコのブラジルがあ、メキシコはメキシコのマーケットがあって、
はい、
その他のコロンビア、ベネズエラ、コスタリカ、いわゆるキューバだ、はい、プエルトリコ、アルゼンチン、チリ、この辺の 2,30 カ国の中南米諸国の首都がマイアミと言われてるんですよ。
あ、
中心地で、ここが、はいはいはい、ラテン音楽の本当に全ての中心地で、アメリカの街だけどもうほぼスペイン語なんですよ、みんな街の中は。
なるほどね。
でここでやっぱりラテンの音楽は始まってるというか、いろんなことが起きていて、のでそこにもう行って、長いこと住み着きながら、今だから、まあ、日本と往復しながらですけど。
あ、今もう往復してるんだ。
そうなんですよ、だから去年から、ずっと挑戦してますね。だからやっぱりこのデスパシートという曲がもう80億再生回数回数ぐらいの世界で一番 YouTube で回っているヒットした曲っていうのが、6、7年前にデスパシートっていう曲がラテンから流行ってから、
はい、
今の世界のグローバルのトップ50の15曲から20曲は常にスペイン語のラテンの曲なんですよね。すごい面白い流れだなと思って、もともとやっぱりラテン好きだったし、はいはいはい、人間的にも性に合うし、
はい、
でもこれはすごい追い風だなと思って、当時だからランバダだったりマカレナだったり、じゃあリッキー・マーチンだったりシャキーラだったり、その、
はいはいはい、
ラテンから 3,4 年に一度ワールドヒットっていうものが出てたと思うんですけど、
はい、
それがね 3,4 年に一度じゃなくてもう今は常に15曲20曲ベスト50に入ってるっていう時代に、6、7年前からなって、じゃあラテンでヒットさえ出せたら、グローバルに直接につながってる、そしたらその音楽はもとよりいろんな社会的なことにも、
はい、
自分のその旅人としての恩返しもできる、
はいはいはいはい、
その人生の夢を叶えるために今、はい、マイアミを中心に世界の活動というかまだまだの、
はい、
1ドルにもなってないので挑戦を始めたという感じです。
ナゴト・インティライミっていう名前は、
はい、
あのそのまんまその向こうの人たちに分かるわけでしょ。
分からないです。
分かんない。
あ、そうそうそう、まあ、インティライミはペルーのね、インカの言葉なんですけど、
はい、あ、インカの言葉はスペイン語じゃないもんな。
まあまあでもあのペルーの人はもちろん分かるんですけど、ただあの話してたら、投げって言われました。ナオト・インティライミ、この3つの音は、絶対ラティーノ覚えられないってなって、もうインティライミはなくして、ナオト、
ナオート、
はい、ナオートって言ってもナオートってなるんで、
ええ、
ナオートとして向こうではラテン音楽に自分のアイデンティティを乗せた音楽、新しい音楽を作ってます。
なるほどね。
全然違うスタイル、 J-POP のこの日本でやってるナオート・インティライミの音楽とはもう別、分けてやってます、
ね、ええ、なるほど、このツアーがですね6月に終わるわけですが、じゃあその後はもう向こうに。
そうですね、7月またナオートの日とかのライブがあるんですけど、
はい、
ちょっと落ち着いたら、はい、また向こうで。
なるほどね。いやー、頑張ってください。
頑張ります、
はい、世界に向けて、
ね、
直人、池直人っていう、
池直人、これはもう僕の人生のずっと夢だったので ね、
はい、ね、言ってましたもんね、ワールドツアーのためにってね。
あ、そうそうそうそう、いよいよ最後の挑戦に出かけてるという。
わかりました、拍手です。
頑張りたい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。